鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今日はね、映画をご紹介する前にメッセージをいただいていますのでご紹介しようと思います。ハニーネームオリーブさんからいただきました。いつもありがとうございます。鳥海さんこんにちは。毎日暑い日が続きますね。本当にね、暑いです。今日も暑いです。カンカン照りでございます。サンダ遅ればせながら急に具合が悪くなるを見てきました。 あれは、カンヌで女優賞ダブル受賞した、作品ですよね。話題になりました。岡本太郎さん、日本人の岡本太郎さんと、ビルジニー・エフィラさんが、共同受賞したということでね、話題になった作品ですよね。上映時間が長いと聞いていたので寝てしまうかなと思いましたが、とても素晴らしい作品で感動しました。あ、よかったです。私は普段から比較的刺激の強い作品を見る傾向があるので、この作品のように静かで考えさせられる作品はとても新鮮でした。食わず嫌いは良くないですね。笑いとありますが、本当ね、私は逆に何も起こらない、でも人生について深く考え込むようなね、作品が好きなので、刺激の強い作品はあえて、ちょっとでもね興味のあるテーマであればあえて頑張って見るように心がけています。やはりね、食わず嫌いはもったいないですもんね。素晴らしい、出会いがあることを期待してね、ちょっと苦手な作品も、見てみるといいかななんて思いますけれども、でも新鮮で、そして感動されてよかったです。あと黒崎高大さんの演技は本当にリアルで驚きました。これからが楽しみな俳優さんですね。私も応援したいと思いますというね、メッセージいただきました。私ね、黒崎高大さん大好きなんですよね。サンダ出身ということもあって余計なんですけれども、このリアルなお芝居というのが計算づくでなく、感性でお芝居できるというね、そんな魅力ある俳優さんだなと私は思っているのでね、これからも応援していきたいと思います。ハニーネームオリーブさんもぜひね応援お願いします。メッセージありがとうございました。皆さんもね、この番組を、見られて、聞かれてですね、サイトで見られて、興味のある作品がありましたらね、ぜひご覧になって感想をメッセージとして送っていただけたらと思います。さて今日はですね、ご紹介するのは台湾映画です。左利きの少女というね作品ご紹介します。2024年にアノーラという作品がありました。カンヌ国際映画祭でパルムドール、そしてアカデミー賞で作品賞を受賞した、作品、ショーン・ベイカー監督の作品なんですが、そのショーン・ベイカー監督と大学生時代に出会って共同監督やプロデューサーとして彼を支えてきた台湾出身の女性監督、ゾウ・シーチン監督の単独監督デビュー作ということなんですね。今回もショーン・ベイカー監督との共同脚本ということでね、タッグを組んでおられます。2人が初めて共同監督として発表したテイクアウトという作品があるんですが、これは2004年の作品ですが、今回の左利きの少女の構想はそれ以前からあったということで、でも資金面などの問題で何度か棚上げ状態になって、やっと昨年2025年ですね、完成したということでね、25年ぐらいの、歳月をかけて実現した作品ということでね、監督にとってもとても思い入れのある作品なんだろうなと思います。左利きの少女というタイトルから、単純に安易に私は考えてたんですけれども、幼い左利きの女の子が周りの雑音にとらわれずに自分らしく生きていくというようなほのぼのとした内容かなと勝手に想像していたんですが、全く違いました。結構ね、ハードな家族の物語です。台湾にというか、世界にまだまだ残っている社会的不平等の問題、シングルマザーの貧困のこととかね、そんな女性の生きづらさなどもね描かれている映画でした。 さて、どんなストーリーざっくりと、ご紹介しますと、賑やかで活気あふれる台湾台北の夜市、夜の市と書くんですが、夜市でシングルマザーと2人の娘が生活を立て直そうと麺屋台を始めるところから始まります。借金を背負う母シュウフェン、将来への不安と焦燥から怒りを膨らませる姉のイーヤン、祖父から利き手である左手を悪魔の手とそしられて罪悪感を抱く5歳のイーシン、このね3人家族なんですね、女性ばかりの。祖父が忌み嫌うイージンの悪魔の手が動き出した時、家族それぞれが隠し持つ罪をあぶり出していくということでね、三人三様それぞれね、いろんな、事情があるわけですね。でその他の家族にもいろんな事情があってということで、なかなかハードな物語でした。かつてこの監督ツォウ・シーチン監督自身がおじいちゃんから悪魔の手と言われて左利きを矯正された経験が物語の中心核にあるらしいんですね。そのおじいちゃんは日本の植民地時代に教育を受けていたので、てっきり、監督はね日本に根付いた考え方だと思っていたらしいんですけれども、違っていたと。日本でもね、私が幼い頃は左利きは矯正するべきという考え方が多数でした。今ではねもう個性としてそのまま行きましょうという人が多いと思うんですが、でも悪魔の手などという表現はね日本ではしなかったと思います。きっとね監督のおじいちゃんは子供をただ怖がらせようとしただけかもしれないと監督は回想しています。そんな左利きだった監督の幼い頃の経験が元になっている物語ということで、映画の中で5歳のイージンは祖父の左利きは悪魔の手だという言葉をとてもね重く受け止めるんですよね。結構ねたくましくてひょうひょうとしている5歳児なんですが、その左手を使って、ちょっとね考えられないようなことを繰り返します。それを知った姉のイーヤン、このねイーヤンなんだかいつもイライラしているお姉ちゃんなんですよ。自分の人生の不安のせいかなと思うんですけれども、頭はねいいんですよ、優秀なのに、でも家庭の事情で大学へ行けなかったっていう、そのなんていうんですかね、不満というかね、そういうものが爆発寸前のお姉ちゃんなんですが、結構このねイージンの行動に対して至極真っ当な対応をするんですね。そのシーンはねラストへの伏線となっていたのかなと私は納得したわけなんですけれども、それはラストに、皆さん驚いてくださいということです。もっと驚くのはこの作品が iPhone で撮影されているということなんですね。死者を見て私全く気がつかなかったんですが、後で資料を見てね iPhone で撮影してるんですよって書かれていてびっくりしたんですが、監督は本来はね、20人ぐらいのカメラクルーで撮影しようと思って、本物の台湾の夜市へ撮影に出かけたわけなんですが、とっても目立ったみたいなんですよ。そりゃそうですよね。そんなんでロケに来たら、テレビやってる、映画やってるってこうみんな注目しますよね。ということでね、iPhone なら、その夜市にいる誰もが持っていて撮影したり、個人的に撮影したりなんかしているので、隠れ蓑になるんじゃないかなということで、翌日から iPhone で撮影したらしいんですよね。それが大成功ということで、本当にね本物のお客さんたちが撮影中にその彼女たちの主人公たちの麺屋台に来て注文するほど溶け込んでいたということでね、大成功の撮影方法だったようです。でもそれによって見ている私たち観客もね夜市にいるような没入感が生まれた、そんな気がします。見どころはそんな夜市の雑多なしかし生命力あふれる世界観です。そして中心人物となる5歳のイージンがその中を駆け巡る姿がとても可愛いです。表情がねすごくあどけなくて、でもよくね子役の子にあるようなこびそういうもののないね自然な演技に、こちらは引き込まれていきます。 そしてラストにわかるある事情、あなたは驚くでしょうか、それとも予想していたのでしょうか、ということでね、さてどんなラストでしょうということなんですが、とても面白く、見ました。台湾映画左利きの少女、監督はツオウ・シーチン監督、共同脚本としてツオウ・シーチン、ショーン・ベイカー、出演はニーナ・イエ、マーシー・ユエン、ジャネル・ツアイというね、3人の、女優さん、ベテランさんから5歳の女の子までですよね。8月14日金曜日、全国ロードショーとなっております。ぜひね、興味の湧いた方ご覧いただきたいと思います。台湾のね、夜市の雰囲気もすごく出ているので、とても見どころたくさんあると思いますよ。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。